こんばんは、村田です。かなり空いちゃったんですけど、前回っていうか3回くらい連続で話してる反啓蒙についての続きです。ちょっと久しぶりに撮るにあたって、過去の続きものの3回分聞き直して今回収録に臨んでるんですが、聞いていて、なんだろうな、僕の最終的な言いたいこととしては、その啓蒙的なものを全面化することは良くないっていうことを言いたいんですが、なんかそれを言うためにはもう少し前提の説明をしないといけないということが分かったので、その話をします。というか、なんだろうな、言おうとしてることはさっき言った啓蒙ってそんなにいいものですかっていうことなんだけど、なんかそれを言うための前提がなんか、まあ、わかんないんですけど、結構一般的な通念と離れてることを、離れた考えを使って僕の中でそういうことになってるから、それを説明しないとなんで啓蒙良くないっていうことが説明できないと感じたんですが、そもそもなんでそんな大変な思いをして、なんか啓蒙的なことに対してこう反対意見を述べなきゃいけないのかもちょっとあんま分かんないんですけど、まあでも始めちゃったということでやります。で、まだ話してない前提っていうのが、あの、人が何か説明をされて分かるっていうことについてなんですけど、なんて言うんだろうな、前回確か本というメディアがコンテクストをよりよく説明するための厚みを持ったメディアであるっていうことが、本っていうメディアの、まあ本っていうか読むっていうことを含んだメディアですかね、の、まあ、擁護できる点なんだみたいなことを、本を用するとしたらそういうところにあるんじゃないみたいな話をしたと思うんですけど、まあ、そことも関わっていて、例えばだから僕が今ずっと啓蒙良くないみたいなこと言ってるけど、なんかそれだけ聞いたのでは、例えば啓蒙いいって思ってる人は、え、なんでって思うだろうし、とか、まあ、なんでとも思わずに普通に、じゃあこいつは敵だって思うかもしれないし、逆に啓蒙良くないってたまたま思ってる人が、僕が啓蒙良くないって言ってるのを聞いたら、あ、こいつ仲間だって思って、それ以上、ただなんかそれ以上別に僕の言ってることは聞かずに仲間認定して肩を組んでくることもあるかもしれないけど、まあでも僕には僕の中のなんていうか内的な動機づけがあって、こういう結論に至っていて、だからそういうことまで含めて説明したら、その現段階で啓蒙っていいよねって思ってる人が、あ、逆のこと考えるかもしれないし、逆に結論として啓蒙良くないって思ってる人も、よくよく話聞いたらこいつ的だったわって僕に対して思うかもしれないっていう意味で、で僕はそっちの方がより慎重な判定だと思うから、っていう意味でコンテクストを共有できた方が、まあ一般的には良いだろうと思っています。で、それが、何か説明するっていうことの、何かを説明するときに僕が重要視しているポイントで、例えば学校教育で、まあ、良くない、一般に良くないと言われていることの一つに丸暗記ってことがあって、こういうふうに、こういうふうな質問が来たらこういうふうに答えましょうっていうことを、その問いと答えをセットにして考えるっていうことが、まあ良くないって一般に言われていて、じゃあそうじゃない仕方って例えば何があるのっていう時に、その A っていうことが来たら B と答えるの間に、なぜならこれこれはこうこうこうだからこうなんですっていう、なんていうか説明的なつながりを、その A と B の間につな、 A と B の間をつなぐものとして考えられてると、その丸暗記よりは良いっていうことになる。で、なんでその間のところが重要かっていうと、その丸暗記して A と B のセットだけ覚えてると、 A 的なものと B 的なものが出てきた時に応用できないからってことはまあよく言われますよね。でそれはもちろんそうで僕もそうだと思うから、その間の部分を考えることも重要っていうのは一つにはあるんだけど、もう一個別の理由として、そもそもなんだろうな、個々人はその人のその時点でのニーズに基づいて動いたり考えたりするっていうことがあると思ってて、なんだろうな、なんか普段別に教育とか啓蒙のこと考えてない人からしたら僕が今言ってるのってマジでどうでもいいと思うんですよ。だけど例えばなんだろうな、その人がなんか会社に勤めていて年を経るにつれてまあ役職とかがあっていって、今までその組織の中でかなり前線に立ってプレイヤーとして働いていた人がなんかそうじゃなくて、そういうプレイヤーを束ねたり管理したりする身分になった時に、あ、なんか教育的なことが具体的に重要になってきたってなったら、なんかそういうこと重要かもっつって自分でなんか自己啓発本とか読んだりするかもしれないけど、でそういう時になそういう具体的なニーズがある時には、人は相手の言ってることは分かるようになったりするっていうことがまあ実際あると思うんですね。で例えば教育現場だとそれはなんていうか主体的な学びとか、まあ、アクティブラーニングとかって言われるんだけど、でアクティブラーニングとかって結局あれ、その主体的に学びなさいということの押し付けなので僕は意味ないと思ってて、もちろんなんか興味を引きやすい問いによって、そのそういう授業設計をすることによってそれをやらないよりもよりまあ、児童とか学生をそのアクティビティに参加させたくなるようにした方がいいよねみたいなことももちろんあって、それは本当にそうだと思うんだけど、まあ、とはいえ、いやそもそもなんでその学校に行くことは基本的にはこう強制で、それすら別にやる意味わかんないんですけどと思ってる人に、まあ、そういう主体的な学びとか主体的学びみたいなものを求めること自体が僕は、まあ、原理的に無理じゃんって思ってるんですよ。だけど一方でそういう例えば学校行きたくないって思ってる人も、自分が何かやってる時になんか困難にぶち当たったりして、え、こういう時ってどうすればいいんだろうって思って人の話を聞くかとかってなったりするし、そういう時に人に話を聞く場合にはその人の中の問題意識とかは、そのただ漠然と学校行ってるとか時よりも具体的になってるので、まあ、具体的な問題があるならそれについて詳しそうな人に聞いて教えてもらうっていうのはめっちゃいいと思うんですね。っていう、なんだろう、その個々人によって興味関心とかニーズが違うから、普遍的にこれやっとけばいいよとか、これをやりなさいみたいな啓蒙っていうのはまずそもそも成り立たないじゃんっていうことが、まあ、まずこの段階で言えると思うんだけど、で、まあ、それはなんていうか、かなり教育的なことの構造に対するツッコミとして、まあ、言えるんだけど、まあ、一方でそのなんだろう、もっとおせっかい的なその SNS 上でなんかこう知らない人に対して言うみたいなことはもっと別の問題があると思ってて、まあそういうことを言ってる人は多分世の中が良くなってほしいと思ってやってると思うんですよ。だけどそういう人たちに対してもまあ結構同じことは言えて、いやあなたはあなたの人生を生きてるからいろんな多分困難とかにぶち当たってそれを自分なりに解決して自分のやってきたやり方に自信があるのかもしれないけど、だからってそこで出た結論を他の人に教えても、まあ、何も意味ないですよっていう、なぜならあな他の人はあなたとは違う生き方をして違う問題にぶち当たってうまくやったりうまくやらなかったりしてるから、だからあなたがそこですべきなのは結論を教えることじゃなくて自分のコンテクストをちゃんと説明して、で相手と自分がどういうふうに違うかっていうことを分かった上で、その上で言いたいことがあるなら言うってことをやるべきだと思う。やるべきっていうか、まあ、やった方がうまくいきますよって思う。でそこまでしてめんどくす、そこまでやらなきゃいけないのめんどくさいって思うなら僕は何もやらなければいいじゃんって思うんですよ。でそれでも言いたいって人は 冗長な説明をする、まあ、かなり強い言葉ですけど義務が僕はあると思います。だっておせっかいをしたいって思ってて、でも一般的に人はほっといてほしいって思ってる、まあ、これも僕の勝手な想像ですけど僕はほっといてほしい。でほっといてくれないんだったらちゃんと説明してくださいって思うから、でそれでもこれかなりハードコアなこと言ってると思うけど、だから僕はそれじゃないと、やそれができないぐらいだったらやんない方がマシだと思ってるんですね。それでもやるんだったらそれやった方がいいし、それをやるときにただ命題とか結論だけを言うんじゃなくて、その説明をめちゃくちゃ冗長にすることによって、そのあこういうふうに考えたからこうなったんだってわかるとかっていう、こうフックを作る必要がやっぱりあると思うんですよ。なのでまあそうですね、今日とりあえずその説明がうまくいくときとうまくいかないときの差と、説明には冗長性が必要だっていうことをとりあえず言いたかったので、ちょっとうまく言えたか分かんないんですけど、とりあえずそれは今後話す上で必要だと思ったので言いました。でまあ次回予告なんですけど、今言ったことが成り立つために僕は、人が子であることと、社会的存在であるっていうことが両方同時に成り立ってると想定しないと、そもそも今言った話はまあ普通に無理というか、もっとひどいことになると思うんで、まあ、次回その子と社会的あるいは普遍という話をします。